田村先生、おはようございます。
おはようございます。
今回命から初登場ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
だって先生のお持ちになっていらっしゃる講座、有機合成化学講座、そして創薬、作り出す薬、有機化学分野ということで、どこかで誰かが薬を作ってくださってるとは思ったんですが、岩手医大の中でも薬を作り出すという、そういう研究をなさっているんですね。
はい、そうですね。ただ私が持っているというよりか、私の上に教授がいますので、
なるほど、
はい、研究室のチームとしてそういう薬を作り出す研究を今行っています。はい、
その創薬作り出す、今回のテーマは天然物からの創薬ということで、天然物とはどんなものなのか、またどうやって化合物を取り出すのかというところから聞かせてください。
はい、天然物ですが、自然界に存在しているありとあらゆる化合物がこれに該当します。一般的には植物とか動物とか、あるいは菌類といった生き物が作り出す化合物がこれに含まれます。古くは漢方薬とか生薬、薬用植物などに含まれている成分ですね、こういったものが代表的なものとして挙げられますし、ここ30年ぐらいですと海の底に生きているナマコとか海綿とかホヤが作っている化合物を対象としたり、あるいは菌を育てて作らせた化合物を対象としていたりっていうのも天然物に含まれます。
なるほど。こういったものの中から、まあ、ホヤというと食べるとかね、先生、そう、ナマコも食べたりと思うんですが、はいはい、この中から薬になる、こう役立ちそうなものが見つかってくるということですか。
はい、まあ、天然物化学という研究分野は、こういった生き物の中から薬とか人の役に立ちそうな化合物を見つけてくるっていうのが主な研究になります。
どのように化合物を取り出すんですか。
そうですね、化合物を取り出す方法としましては、煎じ薬のように水で煮出したりとか、あるいは水の代わりにアルコールとか有機溶媒を使ってそれらに浸したり煮出したりということをして抽出してくるっていうのが主な方法になります。
なるほど。その抽出するだけでも、ここで何かがこう体に有用な有効なものができてくるんですか。
抽出しただけでは、何千とか何万といった化合物がその中に入っていますので、そこから薬の元を見つけようとするには、そうですね、活性試験という方法を使ってその目的の化合物を見つけてくるっていうのが主な方法になります。
活性試験。
はい、ちょっと難しい単語かもしれませんが、例えばですね、抗がん剤を探したい場合には、がん細胞を殺す作用があるかないか、あるいは強いか弱いか、またはアレルギー薬を探したい場合には、アレルギー症状、炎症などですねを引き起こす、皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、ヒスタミンとかいう化合物がそれに当たるんですが、そういう化合物を減らすことができるかどうかなどを判定するのが活性試験になります。いわゆる薬として必要となる機能や効能を一般的に生物活性、活性というふうに呼んでいます。
なるほど。先生、この活性試験、分かったような、あと一つ理解をしていきたいと思うんですが、
はい、今抗がん剤の例を挙げましたが、培養細胞、がん細胞を培養する条件下で化合物を加えると、その育ちが悪くなる、がん細胞を殺しているかどうかっていうのが一つの判定基準になります。それが活性試験の一種になります。
なるほど。実際にでは効くかどうかっていうのは、
そこまではちょっとわからないですね。病気であったり体の中の仕組みの一部分を抜き出してきてシミュレーションするような形になりますので、最終的に薬になるまでにはまだまだ距離があるという感じになります。
なるほど。実際にはどういう手順で行われていくんですか。
そうですね、例えばですけど、一種類の植物から先ほど言ったような方法で抽出したエキスを作ったとします。で、それが目的とする活性をすでに持っているということは非常に稀なケースと考えられるんですね。そこでどうするかというと、非常にたくさんの種類のエキスを作って、片っ端から活性試験をして、より良い結果を出したエキスから 活性の化合物を見つけてくるっていう方法を取ります。この片っ端からやってみるっていう方法がいわゆるスクリーニングと呼ばれるステップになります。
はい、スクリーニングとこう時々耳にすることがありますけれども、これが実は地道な作業ということなんですね。
そうですね、エキスを作るだけでもかなり大変な作業になりますし、それぞれに全て活性試験を行うっていう実験が必要になってきますので、時間もマンパワーもかかるステップになります。
そうやって見つけ出した活性を示すエキス、この続きはどうなっていくんですか？
いい活性を示したエキスから活性を示す単一の化合物までとより分けていくというのが次のステップになります。
分けていかなければいけないんですね。
はい、そうですね、うん、抽出エキスの中には先ほど申し上げたように何千何万という化合物が入っていますので、そこからより分ける必要があるんですけれども、まあ、分ける方法としてはいくつか種類があるんですが、その代表的な方法としてはシリカゲルを使う方法がよく使われています。
シリカゲルですか？
はい、よくお菓子の缶とかに入っている乾燥剤があれがシリカゲルなんですけれども、シリカゲルには化合物をくっつける性質がありまして、乾燥剤として使われているのは空気中の水分をシリカゲルがくっつけることができるから乾燥剤として使われているんですね。ただそのシリカゲルにくっつきやすさっていうのは化合物に応じて異なってきますので、そのくっつきやすさの差を利用して化合物をより分けるってことが可能になっています。
はい、このような方法を使いますと、まあ、活性試験をこうして分けていくことができるということなんですね。
はい、そうですね、いきなり単一の化合物まではちょっとより分けることができませんので、最初のエキスからまずは大雑把に分けて活性試験をして、活性があった部分をさらに精密に分けてまた活性を試験をしてっていう、この繰り返しをして最終的に単一の活性化合物を手に入れるということになります。
まあ、先生、分かりやすく言いますと私たちの大掃除と一緒で、まず大雑把にこう分けて、ね、そしてまた細かくいってっていう、ね、最後はこう突き詰めていく、
はい、
気の遠くなるような作業だと思うんですが、
はい、
だいたい最初に伺ったところかここまではどれぐらいの年月がかかっているというふうに思えばいいんですか？
規模によりけりですが、早ければ2ヶ月から3ヶ月で捕まることもありますし、まあ、年単位でやっても見つからないこともあります。
ここまで来てもまだそのまま薬になるということはないわけですか？
そうですね、この時点で手に入る化合物は一般的にシード化合物と呼ばれまして、シードは種の意味なんですね。これから薬を開発していく種になる化合物という意味でシード化合物というふうに呼ばれています。で、このシード化合物がそのまま薬になることはほとんど今はありません。それは活性試験で活性を示してもそれ以外の性質がまだは全く分かっていないからというのが理由になります。例えば効かない理由としては体の中ですぐさま簡単に分解されてしまったりとか、別の毒性が出てしまったり副作用の問題ですね、そういうのがあってすぐに薬になるということはなかなか難しいというふうに考えられます。